なんで真面目にやってるのに苦しむのか。一生懸命主に従ってきてるのに、どうして困難ばかりが続くのか。なぜ信仰者が苦しみ、そうでない人たちが楽しく過ごしているのか。こんなことをお感じになったこと、皆さんのうちにも終わりかと思います。どうしてって、なぜって。今日私たちが学ぼうとしている信仰の勇者の一人、ヨブは、苦難の意義について私たちに教えてくれ。また、どうしたらそういう問題の中にあっても、勝利することができるのかを教えてくれます。ヨブ記のところをどうぞお開きいただきたいと思います。非常に長い42章にわたるこのヨブ記ですけれども、まずこの1章と2章を見ていきますと、ここに神様とサタンの会話が出てきます。サタンがどんなことをヨブに対して神に願い出たのかというと、サタンはヨブが神様を呪うものとなるように、神から離れてしまうように、神を見捨ててしまうように、神様から遠ざかってしまうように、そのことを望んでサタンは神の前に立つわけです。というのは、このヨブは非常に裕福な人物でした。この一章が私たちに教えてくれるように、大変な財産を持っていたわけです。牛は7000頭いたと言われてますし、ラクダは3000頭、牛は1000頭、500匹というのは、1区引きは2頭ですから、1000頭の牛を持ち、メロバが500頭いて、多くのしもべたちを所有していたと。これだけ見ても非常に裕福な人物であったことが明らかです。しかも、彼には7人の息子と3人の娘たちがいたと。だから周りから見たら、あの人は豊かに祝されていると。そういうふうにきっと多くの者たちが思ったでしょう。サタンは神に対して、そらそうですよ神様、あなたが彼をこんなに祝してらっしゃるから、だから彼はあなたを愛してあなたに従っていこうとするんですよ。もしあなたがそういったものを彼から全部奪い取ってしまう、そうすれば彼はあなたを愛するどころか、あなたを呪ってあなたに背を向けるでしょうって。物質的な繁栄がこのような信仰の態度をもたらしてるんだから、それを取ってみてください。変わりますから彼は。こんなふうにサタンは神の前に申し出るわけです。その結果、神は良しとされて、そして大変なことがヨブの上に降りかかってくるわけです。シェバ人たちによって家畜が奪われ、若い者たちが殺されたという知らせが彼のもとに届きました。そうするとすぐに神の火によって羊と若い者たちが焼き尽くされてしまったという連絡も入ってきました。一体なんてことが。ヨブはそんなふうに思ったでしょう。そうすると今度はカルデア人がラクダを奪い、若い者たちが殺されたという知らせが届きました。そしてその後、アラノからの大風によって7人の息子たちと3人の娘たちが亡くなったという知らせが届くわけです。おそらく私たちも経験したことのないような悲しみ、痛み、そういったものを一瞬にして彼は経験してしまうわけです。今まで持ってた全てのものがなくなってしまうって。どんなふうに彼は感じたでしょう。どんなふうに彼は思ったでしょう。どんなふうに人々はその出来事を見て思ったことでしょう。彼の生活にこのような災いが訪れた。こんな不幸を経験するようになった。いろんなことを考えることができるし、人々は考えたでしょう。 こういったことを経験したこのヨブ、彼がこんなことをこの一章の後半で言います。20節に、この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して、何をしたかというと、礼拝を捧げるんです。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は捕らえる。主の皆は本べっかなって。ね、皆さん。なんでこんなことができたんでしょう。こんな大変なことがあって、確かに物だったらまだ諦めがつくかもしれない。自分の愛する、例えば子供たちだったらどうでしょう。どんなに、その痛みが大きかったことか。でもその中でヨブは神を礼拝しようとするんです。そうするとサタンは何をしたかというと、神の前に再び立って、神様はまだまだだって、彼は確かに物が全部なくなったけど健康があるじゃないですか、健康を取ってみてください、そしたらきっと彼はあなたを呪うに違いない。彼があなたを礼拝し、あなたを崇めているのは、まだ健康があるからです。その健康があるから彼は、あなたに対してこのような態度を続けてるんですから、それを奪ってみてくださいというわけです。そして、神はそれを許可されます。その結果、何が起こったかというと、ヨブの全身は悪性の種物で覆われてしまったって。かゆくてたまらないって。この、2章の13節のところ見てみますと、彼の痛みがあまりにもひどいのを見たからであるということで、かゆいし痛いしっていう大変な病を彼自身は経験するわけです。その状況がどんなにひどかったのか、彼のところに訪れた友人たちがその彼の姿を見てこんなふうに言ってます。11節の後半のところに、彼らはヨブに悔やみを言って慰めようと互いに打ち合わせてきたんだ。12節に、彼らは遠くから目を上げて彼を見たが、それがヨブであることが見分けられないほどだった。彼らは声を上げて泣き、おのおの自分の上着を引き裂き、塵を天に向かって投げ、自分の頭に撒き散らした。こうして彼らは彼と共に7日7夜、地に座っていたが、誰も一言も彼に話しかけなかったって。状況がわかりますよね。大変な、その状況の中に置かれているこのヨブを見たときに、友人たちは何も言えなかったって。1時間2時間じゃなかった、7日間何も言えなかった。言葉を見つけることができなかった。あまりにもヨブの姿を見たときに彼が悲惨だったので、ですから彼は健康も失い、富も失い、家族も失い、地位も失った。でこんな大変な出来事を経験したヨブが何て言ってるか。この2章の10節のところに、あなた愚かな女が言うようなことを言ってる。私たちは幸いを神から受けたのだから災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。さて思い出してみてください。サタンが一体望んだことは何だったのか。サタンがこのヨブからその期待してたこと、聞き出したかったことは何だったかというと、それは彼の口から神様に対する呪いが出てくることです。神を呪うものになることです。神に背を向けることになることです。神に怒りを持つ、そういう人物になることです。そうなっても人間的に見ておかしくない状況でした。だって彼の妻はこう言うんです。2章の9節に、それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか、神を呪って死になさいって。なんでまだこんな神様に従おうとするんですか、なんであなたはまだこの神を信頼しようとするんですか、神を呪って死になさいって。我々彼女を責めることはできません。だって誰一人としてこんな大変な苦しみに出会ったことないですから。しかしその中にあってヨブは神の前に罪を犯さなかったって。主の皆は本べっかなって。 そうやって彼は神様に対して罪を犯すことなく、愚痴をこぼさなかったなんて一章の22節のところで教えます。で、今皆さんに見ていただきたいのはね、一章の21節です。こんなことをヨブが言うんです。主は与え、主は捕らえる、主の皆は褒めべきかなって。主は与え、主は捕らえる。2章の10節を見ていただきますとね、私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないのではないかって。お気づきになりました？ヨブがどうしてこんなふうにこの事態に対して対応したのか、対応できたのか。なんでこんな大変な中、神様を礼拝することができたのか。その秘訣がここに書いてましたでしょ？ヨブはそういったすべての出来事の背後に神がいらっしゃることをしっかり認めたんです。確かに彼に訪れた、また妻に訪れた出来事は悲惨な出来事であり、何一つ嬉しいものじゃなかったです。しかしヨブはその中にあって、大変だし悲しいし辛いし、もう死んでしまいたいとなるような絶望をもたらすもんだけども、このすべての出来事の背後には私の神がいらっしゃるんだって。ならば、その一つ一つにはこの方の完全な計画があるんだということを確信してたんです。いいです、皆さん、そこなんです。ヨブがどうして信仰の勇者だったのかって。それは、自分の周りに起こる状況を見たんじゃなくて、その背後にいらっしゃる主権者なる、すべてを支配し、すべてをコントロールしていらっしゃる神様を見たんです。このことはまた後で私たちは見てまいります。さあ、こういった悲惨な状況にあったときに彼の友人たちがやってきます。覚えていただきたいのは、このような信仰者だった。だからこそ一章のところに、一節に、この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていたって。一章の八節でも主がこういうふうにおっしゃいます。お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないからだなんて、こんなふうに神様がおっしゃっているような、この人物、ヨブ。この人物がどんなふうに変わるかなんです。そしてどんなふうに立ち変わるかなんです。まずこの訪れた友人たちとの会話なんですけれども、最初に3人の友達との会話が出てきます。友達としての会話というのはもうこの3章のところから始まって42章の初め6節あたりまでその友人たちとの会話が続きます。で、最初の3人の友達、どんな人たちだったのか。まず最初に、4章の中を見ていきますと、4章、そして5章を見てみますと、テマン人エリファズという人物が出てきます。4章の7節見ていただきますとね、さあ思い出せ、誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で、立たれたものがあるかなんて言ってますでしょ。つまり彼が言ってることは、ヨブ、あなたは罪を犯しているからこのような大変な悲惨な目に遭ってるんだって。で、その根拠はどこにあるかっていうと、今までの経験ですよ。過去を振り返ってみたら、必ず罪を犯せば神様によって懲らしめられた。だからあなたも同じように経験してるんだって。ですからこのエリファズの議論というものは、さまざまな経験に基づいたものだったんです。苦難というものは常に罪の直接的な結果であるというんです。神様が裁きを与えたんだと、このエリファズは言うわけです。八節ご覧ください、四章の。私の見るところでは不幸を耕し、害毒をまく者がそれを刈り取るんだなんて。こんなふうに彼は思ったんですよ。 ヨブが罪を犯したから、このような苦しみを彼は味わっているんだ。このエリファズは神様の観点から物事を考えたり、御心を求めるというよりもは、自分の経験からの結論を重視してたわけです。もう一人の人物。シュアハ人、ベルダデという人物が8章に出てきます。この人物のことは8章や18章や25章に出てきます。8章の6節ご覧くださいます。このビルダデがこう言うんです。6節に、8章の6節に、もしあなたが純粋で正しいなら、誠に神は今すぐあなたのために起き上がり、あなたの義の住まいを回復されるって。ね。あなたがもし正しいんだったら、神様は回復されるって。じゃあ、あなたが正しくないからこのような状態にあるんだ。そう言いたいわけです。ですから彼も、そういった災難はヨブの罪に原因があるんだと主張するわけです。そしてヨブの苦しみが増すのは、彼が正しくないことの証拠だって言ってるんです。そして3人目の友人、11章と20章に出てくるんですが、このナーマ人、ソファロという人物が出てきます。11章。11章の6節をご覧いただきますと、このソファルがこう言うんです。神は知恵の奥義をあなたに告げ、優れた知性を倍にしてくださるもの。知れ、神はあなたのためにあなたの罪を忘れてくださること。これだけ聞くとね、彼が言いたいことっていうのはね、あなたが神の前に罪の告白をすれば許してくれるのになぜそれをしないのかって。つまりこの人物もヨブの現状を見て、こんなに悲惨なことがあなたに起こったのは、あなたが罪を犯してるし、それを改めないからだって。こういうふうに言うわけです。20章、見てくださいます。20章の5節。悪者の喜びは短く、神を敬わない者の楽しみは束の間だなんて言ってんです。20章の22節見てくださいますか。そこには、満ち足りている時に彼は貧乏になって苦しみ、苦しむ者の手がことごとく彼に押し寄るって。28節に、彼の家の作物はさらわれ、身怒りの火に消え失せる。誰のことを彼が言ってるのか見えますでしょ、皆さん。誰の話をしているのか。ヨブの話ですよ。そして29節、これが悪者の神からの分け前。神によって定められた彼の相続財産であるって。ですから、このソファルは、ヨブは、悪者の苦しみに遭ってるんだと主張するわけです。三人の友人。エリファズは、ヨブが罪を犯さなかったら問題は起こらなかっただろうって。こんなふうに主張したわけです。ビルダでは問題が起こったんだから、ヨブは罪を犯したに違いない。そして、ソファルは、ヨブは罪深い人間であり、苦しむのは当然であると、こんなふうに断定するんです。この三人の友人たちに共通してたことは、不幸は必ず罪が直接の原因となってるんだ。こんなふうにみんな考えたんです。です。不幸は必ず罪が直接の原因なんだって。だからそういった目に遭ってるヨブは、罪を犯してるんだというわけです。さあ、こういう友人たちの主張に対して、友人たちは彼を責めたわけですよ。その彼らに対してヨブはどんなふうに反論するのか。13章の中で24節。ヨブはこんなふうに言います。なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるんですか。ここから見ておいていただきたいんです、皆さん。ね、あの素晴らしい信仰者であってヨブが、こういった友人たちから責められるわけです。あなたは罪を犯してるって。 そしてそのやり取りの中で彼の中に変化が生まれてきました。この13章の24節見たときに、私をあなたの敵とどうして見なされるんですか。つまり神様に対してヨブは、神よ、あなたは私のことを敵と見てらっしゃる、なぜですかって言うんです。ちょっと戻りますが、9章の17節見てくださいです。神は嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、嵐をもって私を打ち砕き、理由もないのに私の傷を増し加え、神が私を苦しませてんだって、そういうわけです。そして、第4番目の友人がいます。エリフと言うんですけども、おそらくこの人物が最後になって出てきます。32章になって出てくるのは、一緒にいたんですが、先輩たちの発言を聞いてた。彼らにひょっとしたら敬意を表して、何も言わなかった。このエリフが何をしたかっていうと、ヨブが言ったことを彼は繰り返すんです。ヨブ自身が言った言葉を。ちょっと33章になりますから、そこを上げてみてください。ヨブ記の33章。どんなことをヨブが発言したのかです。9節に、私は清く背きの罪を犯さなかった。私は純潔で横島なことがない。イエス、これを言ったのはヨブなんです、ね。私は清く背きの罪を犯してないし、純潔で横島なことがない。十節、それなのに神は私を責める口実を見つけ、私を敵のように見なされる。神は私の足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張る。お気づきでしょう、皆さん。神を責めてるんです、ヨブは。これがエリフと1回目の会話です。エリフとユダの。2回目の会話は34章に出てきます。34章の5節のところをご覧くださいます。ヨブはかつてこう言った。私は正しい。神が私の正義を取り去った。私は自分の正義に反してまやかしを言えようか。私は背きの罪を犯していないが、私の焼き図は治らないって、ね。私の焼き図は治らない。矢でもって傷ついた私って言ってるわけです。誰が矢を放ったと思います？神ですよ。神様の放った矢でもって私は傷ついてる。その傷は治らないって言ってるんです。9節には、彼は言った。神と親しんでもそれは人の役に立たないって。神様と親しむ、つまり神様を喜ばせても何の得もないって言ってるんです。エリフとヨブの3度目の会話が35章に出てきます。35章の3節のところに、あなたは言ってる。何があなたの役に立つでしょうか。私が罪を犯さないとどんな利益がありましょうかって。罪を犯さない。そんな生活をして一体どんな得があるんだと。そんなふうにヨブは言ってるんです。そして最後4度目の会話は36章に出てきますが、36章の23節のところに、誰が神にその道を指図したのか、誰があなたは不正をしたと言ったのかって。見てください、この改革のとこ。あなたは不正をしたって。こんなふうにヨブが言ってるんです。誰が不正をしたってヨブは言ったんでしょう。あなた、神ですよ。神様、あなたは私に不正をしたって言ったんです。このような発言をヨブがしたんだということをエリフが言うんです、ね。そうしますとね、皆さん、今驚きでしょ。一章、二章を見たときに、あのような信仰者、素晴らしい信仰者だってヨブが、この三人の友人たちとの会話を通して、こういう罪を犯してしまうんです。彼は自分の無罪を主張する中、独善の罪を犯していくんです。私は正しい。私は罪を犯していない。だから、こんなに私が苦しむのは、 私のせいじゃなくて神なんだって。32章一節二節のところ見てください。この3人の者はヨブに答えるのをやめた。それはヨブが自分は正しいと思っていたからである。するとラム族のブズ人パラクエルの子エリフが怒りを燃やした。彼がヨブに向かって怒りを燃やしたのは、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからである。ってこのエリフはちゃんと見てたんです。ちゃんと聞いてたんです。ヨブがこんな神よりも自分の方が正しい、言い方を変えたら神様が間違ってるんだと、そのように主張し、そのような態度を取っているこのヨブに対して、エリフは黙っていることができなかったんです。エリフのことは、この32章からあと記されています。37章まで。彼がしたことは何かというと、先の3人の友人たちとは違って、ヨブの間違いというものを的確に彼は指摘します。ヨブの間違いというのは神様と言い争ったんです。なんで神は私のこういったさまざまな苦しみに対して答えを与えてくれないのか。そのことをヨブは考え、そして何も答えてくれない神様に対して訴え始めるんです。なんで神様はこんな罪のない正しい私に対してこのような罪を許されるのか。このような大変なことを私が経験するのを許されるのかと言って、神様に対して不満を述べるんです。そのようなヨブに対してエリフが何て言うか、33章の中に出てくるわけですが、12節、聞け、私はあなたに答える。このことであなたは正しくない。神は人よりも偉大だからである。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないと言って。エリフがここでヨブに言ったことは、ヨブよって。神は私たち人間よりもはるかに偉大なお方ではないのかって。神様のなさっておられること、神が私たちの生活になさること、そのすべてがわからなくても、その説明を求めることも、その説明を求める権利も我々には存在しないんだって。考えてみてください。今エリフが言ったことを、私たちも陥ってしまうことっていうのは、なんで神様こんなことが、なんで私にこんな目を経験させるんですか、どうして私がこんな苦しい目に遭うんですか。我々はいつも神様の前に説明を求めるんです。つまり私たちがしていることっていうのは、神様、私が納得しなければ認めませんよと。こんな苦しい目を私は経験してるんだから、よっぽどいい理由があるに違いない。その理由をちゃんと説明してください。でなければ私はあなたを信頼することも、あなたに従うこともしないって。そんな態度で接してません、我々は。様々な問題に対して、様々な困難に対して我々はそういう態度でもって神様と向き合ってません。残念ながらヨブはこの友人たちとの会話によって悪い方に変わってしまった。そこでエリフはもう一回このヨブに対して、神様を思い出しなさいって言うんです。神様ってどういうお方なのかを思い出せって言うわけです。34章ご覧くださいますか。34章の10節のところ。だからあなた方分別のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど、絶対にそういうことはないって。当たり前の話です。しかし再び彼はそのように言うわけです。同じ34章の33節。あなたが反対するからといって神はあなたの願う通りに報復なさるだろうか。あなたが反対するからといって神はあなたに あなたの願う通りに報復なさるだろうかって。つまりここで彼が言っていることは、神様は私たちと相談して物事をお決めになるんじゃないって言ってるんです。あなたが一生懸命願うから、そうか、じゃあこうしようかなんて、そういう神じゃないって言うんです。この神様っていうのは何が最善なのか、何が正しいのか、ちゃんとご存知だって言うんです。必ずこの方の御心が、完璧なお考えがなされていくんだと言ってるんです。一体私たちのうちの誰が神様に助言するのかって、一体私たちのうちの誰が神様に何かお教えするのかって、そんな存在はどこにもいないわけです。この方は神なんです。エリフもそのことを教えるんです。神様は人の願いによっても、また人と相談して物事を決められるような、そんなお方ではないんだって。35章の9節のところからも、人々は多くの虐げの中に泣き叫び、力ある者の腕のために助けを叫び求めるって。いろんな問題があって、いろんな苦しみがあって、そしてそこで助けを求めるって。でもね、実際見てください。しかし誰も問わないって。何を問わないのか。私の作り主である神はどこにおられるのか。つまりここでエリフが言うことは何かっていうと、いろんな問題に遭遇したときに、悲しいことは創造主なる神のところに助けを求めに行かないんだって言ってるんです。どうです皆さん、それなんで私たちはいろんな問題を経験するときに最初に起こることは何かって、不安になって喜びが飛んでってしまうでしょ。喜びが消えてしまう。どうしよう、どうしたらいいだろうって、心の中が騒ぎ始めるじゃないですか。神様が我々に約束されたのは、どんな時でも我々は喜びを持って生きていくことができる、そんな生活を約束されたんです。で、そういう生活を我々が実践していくために必要なのは、その喜びの源である、誰のところ行くんですか。神のとこじゃないですか。神様が喜びをくれる。神がご自身の喜びをくれる。そのために我々はその方のところに行かなきゃいけないわけです。でも我々がしていることは何かっていうと、神以外のところに解決を見出そうとするんです。だからいつまで経っても解決を見出さないし、いつまで経っても喜びを見出さないんです。ね、見てください、この35章の十節のところの後半、こう書いてます。夜には褒め歌を与え。誰が与えるんですか、褒め歌を。夜になって褒め歌を与えてくれるのは誰です。神様じゃないですか。彼は言うわけですよ。私たちの心の中に賛美を、私たちの心の中に喜びをくださるのは神なんだって。なんでその人のところ行かないのかって言うんです。ヨブの歩みはまさにここに記されているような歩みでした。こんな立派な信仰者が、素晴らしい信仰者が、こういった自分のその行い、自分の生活、そういったものをこうして非難されたときに、あなたには罪があるって。当然ヨブは自分の生活を吟味したでしょう。だって彼自身も分かってた。罪があれば喜びはなくなるんです。神の前に罪があれば神の祝福を我々は失ってしまうんです。簡単なことです。ですからヨブ自身も吟味したでしょう。本当に自分の生活の中に罪がないのか。そして彼自身は完璧な罪を犯さない人間ではないけど、彼自身は当然神の前に罪を告白しながら、神の前を正しく生きていきたいと願ったものです。ですから彼自身分かってた。このような大変な苦しみというのは、 神様の完全なご計画によって与えられているものだ。私には分からないけど、そこには神様の素晴らしい計画があるんだって。ところがあんまりも責められるもんですから、彼は私は悪くないって。どこを見たって私のうちに罪はないって、私は正しいんだと主張し始めた。そのうちにだんだんだんだん彼自身が傲慢になってきたんです。だって彼は先ほどから見てきたように、神よりも自分の方が正しいとしたわけです。神を裁き始めるんです。神様を訴え始めるんです。ですからエリフがしたことは何かって、エリフがしたことは、ヨブよ、あなたはこの苦難の中にあって、この苦難に対してあなたは正しい態度をとっていないって言ったんです。その問題に対して正しく向き合っていないって、あなたはこの問題に対して正しい解決を得るために正しい歩みをしていないって。確かにその訴えがどんなに純粋であっても、ヨブよ、あなたの今の態度と心の状態は間違っているということをエリフは指摘するわけです。ですから彼の心の中にはこの大きな高ぶりがあったからです。神様の正しさに反論してまで自分を主張とする独善の罪があったからです。35章の12節のところに、そこでは彼らが泣き叫んでも答えはない、悪人がおごり高ぶっているからだって。同じように36章の9節でも、その時神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げるって。友人たちとの会話を通して、神様が正しく全能ならどうして正しいものがこんなに苦しまなければならないのか、その疑問の答えを、神様からの説明をヨブは求め始めました。彼がしなきゃならなかったのは、その説明を求めること、自分の納得できる説明を神様にしてもらうまで神様を信頼しないんではなくて、その説明がなくったってこのお方は神であり、私を愛しておられる方だから、この方のしておられること、そのことをしっかりと私は受け止めたい、この状況で私が学ばなきゃならないことをしっかり私は学びたいと、そのような態度を持って主を信頼することがヨブには必要だったわけです。今日私たちはこうしてこのヨブが、こんなに素晴らしい信仰者でヨブが、このような罪を犯してしまったことを見てきたわけです。で、皆さん、私たちも同じですよ。私たちも毎日のいろんな出来事で、自分の思い通りに物事が進まなければ、我々はひょっとしたらいつも神様に対して愚痴や不平不満言ってるかもしれない。なんで神様、私がこんな目にいつも遭うんですか、なんで私ばっかり、なんであの人を祝して私を祝してくれないんですか、なんで私は病ばっかり、なんで私はこういうみんなが思うような不幸続き、どうしてですか、どうしてですかって。いいです、皆さん。あなたがその質問を神に問いかけている間は、あなたの心の中に喜びは来ないです。その質問に対してあなたが自分の納得する答えを見出すまでと言って問い続けていらっしゃったら、今のあなたに神様の祝福はない。大切なことは、私たちの前に神様が納得するような説明を与えてくださらなくたって、すべてのことは主の御手にあるわけだから、この方を信頼していこうという、その信頼がない限り、あなたの心の中に喜びは戻ってこないです。もう私たちが分かっていることは、我々の人生って、そういった困難の連続です。みんながみんな私たちが喜べるものなのかっていうと、そうでないことがいっぱいあります。でもね、皆さん、 いいです。そういった状況は私たちに喜びをもたらさないんです。神の約束された喜びは状況を超越した喜びなんです。私たちはこの問題さえなくなれば幸せになるとか、この問題さえ解決すれば私はもっと喜びを持つことができるというんです。間違ってるんです。それはもう我々が今までしてきたことです。神様の約束は大変な状況の中にあって、苦しみの中にあって、神は喜びを与えるって言われたんです。で、どうしたらそれを得ることができるのか。ということを教えてくれたんです。そのすべてのことの背後には、全能なる神がいらっしゃるんです。いいです。サタンも、この方に従わなきゃいけないんです。彼は全能じゃないんです。全知じゃないんです。彼は思ったんです。こんな苦しみをヨブに与えたら、ヨブは神を罵るに違いない。でも見てきたように彼は神を罵りませんでした。確かにこのような自分の正しさを主張するがゆえに、あまりにもそれを主張し続けるがゆえに、失敗を犯しました。あなたや私に神様が望んでいらっしゃることは全く同じことです。私たちの生活に起こる様々なことに対して、その出来事だけを見て神様を見失うんじゃなくて、その背後にいて私たちを愛して私たちの益のために全てをしてくださっている神様を見なきゃいけないんです。その時に我々は、神様、私は分かりませんが、なぜこんなにこういうことが続くのか分かりませんが、あなたが神だから信頼しますって、38章のところから42章のところに主がヨブにお答えになります。今そのすべてを見る時間はありませんけど、何を神様はおっしゃったかというと、神というのは地球を創造した方だよ、すべてのものをお作りになった方だよって言うんです。地のもといを定めたのは誰だったのか、大きさを定めたのは一体誰だったのか。そうして神様は創造の御業をもう一度ヨブに語るんです。一体誰がこれを作ったと思っているのかって。38章の22節のところからは、その空であったり、31節からは星であったり雲であったり、39節から39章の終わりまでは動物たちに対してだったり、つまり神がしておらされたことって何かっていうと、ヨブに一体このすべてを作ったのは誰なのか思い出してみなさいって、私だよって、絶対に人間にはできないこと、その技を私は成したんだって、なぜなら私は神だからって。ヨブはこの神様との会話を通し、もちろんエリフの指摘を通して彼は気づいていくんです。間違ってたって。40章の8節見てくださいます。あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのかって。どんなふうにヨブは感じたでしょう。こんなこと神様おっしゃった、はあ、申し訳ない、神様、一体私は何をしてたんでしょうって。私を罪に定めるのかって。神様って不正を行う方だ。神様って意地悪な方だ。もしくは神様ってのは不正を行ったり意地悪なことを行う、そういうお方なんだ。そんなふうにあなたは私を見るのかって言うんです。ヨブは自らのその罪を告白するんです。悔い改めるんです。そしてご存知のように、この42章を見ていきますと、神はヨブを大いに祝して、そして素晴らしい祝福を彼に与えられたということが記されています。この三人の友人たちには神は厳しく接せられました。あなたたちの指摘は間違ってるって。さて、サタンがしたかったことは、何度も繰り返しますけれども、ヨブが神を呪い、神を見捨てることでした。 しかし彼の策略は見事に失敗しました。このすべてを通して結果的にヨブの信仰が強められることになりました。すごいでしょ、神様の技って、ね、どう見たって最善と思えなかった。なんで神様がサタンにこんな許可を与えたのか分かんなかった。でもちゃんと神のその全知の神は、すべてのことを知ってらっしゃる神は、何が最善かを知ってらっしゃる神様は、このようなサタンの誘惑に対しても、それを見事に用いて、ヨブの成長に役立てたんです。そのために必要だったのは、ヨブが正しく応答することでした。ですからね、皆さん。あなたが今いらっしゃるところ、あなたが今経験していらっしゃること、神様があなたに与えてくださっているものです。まず最初にすることは自らの罪を吟味することです。罪が原因で苦しんでいる可能性はあります。でももしあなたが本当に神様、私はあなたの前に正しくありたいって、そうして歩んでいらっしゃって今いろんなことを経験していらっしゃったら、覚えることです。これはあなたのために神様が与えてくれているんです。信頼します、神様。あなたを信じます。あなたは神だから、どうぞこのあなたが備えてくれたレッスンを通して、しっかりと学ぶことを学ぶことができるように。どうぞ神様、私を変えていってください。もっとあなたが喜んでくださる人物に。サタンは必死になって今も働きます。ペテロ第一の手紙の5章が教えるように、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていって。ペテロ第一の手紙の5章のところですけれども、そこを見て、今日は終わります。サタンが何をしているかって。あなた方の敵である悪魔が、サタンが吠えたける獅子のように食い尽くす。尽くすべきものを探し求めながら歩き回ってるって、ペテロ大使の5章の8節のところです、うん、お腹を減らしたライオンが獲物を探し回ってる状況です。そんなふうにサタンは探し回ってるって言うんです。誰を探し回ってるか、クリスチャンであるあなたです。クリスチャンを探し回ってるんです。何のためにか、食い尽くすためにです。つまりあなたがあなたの証を失うものとなるために、ね、クリスチャンがその証を失うようにと、サタンは一生懸命クリスチャンの間を探し回っているんだ。ここにこの食い尽くすべきもの、このものっていうとなんか物質に思うんですけど、このものっていうのは人を指しています。クリスチャンの話です。あなたの証を台無しにするためにサタンはいろんなことをなそうとするわけです。悪魔は必死にこんなことをしているって言うんです。じゃあ我々はどうしたらいいのか。身を慎み目を覚ましてなさいって。つまり、いろんなことが起こってくるけれども、しかしその中にあってあなたは正しい判断力を持ちなさいって言うんです。いろんなことに惑わされてしまうけれども、そういったものに惑わされたり、そういったものに流されることなく、神様に喜ばれることは一体何であるのか、どうしたら神をこの状況で喜ばせることができるのか、そのことを考えて、そのことを選択し、それに従って生きることです。それだけです。どんな時にも神の前に正しいことを選択することです。ヨブはそうしたんです。失敗を犯しました。でもそれに気づいたときに彼は悔い改めて主に従ったんです。確かに彼は大変な状況の中で神を見てました。神を信頼してました。その信仰はぐらついたけどもそこに戻ってきました。イエス、神様はあなたや私に対して同じことを望んでいらっしゃる。ねえ皆さん。今置かれている状況にあって神様を見上げて神様を称えてください。だって神のなされることには決して無駄はない。無駄はない。あなたのためにしてくださってる。 この方を見上げて、信頼して、学ぶべきレッスンをしっかり学んで、そして主によって成長させられるように。それが神様があなたに期待していらっしゃることです。主なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。いろんな問題もいろんな苦しみもいろんな悲しみもあなたが知らないことではありません。すべてのことをあなたはご存知であり、あなたは私たちのためにいつも最善をなしてくださっています。どうぞ神様、納得しないと受け入れないというその愚かな信仰者から納得しなくても、そのすべてはあなたの御手にあり、あなたがしておられることだからあなたを信頼しますという、そんな信仰者に変えられますように。どうぞ我々一人一人を強めてくださって、あなたの憐れみによってそのようなものに変えていってください。もっともっとあなたをしっかりと知って、正しく知って、あなたに信頼を置くものへと私たちが変えられますように。そのことがここにいらっしゃる愛する皆さん一人一人にちなされることを心から信じて期待して、救い主イエス様の御名によってこの祈りと感謝を御前にお捧げいたします。アーメン。